この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
なんでなんでなんでなんであの時FM。
森はるかの It's My Style。
このポッドキャストはシンガーソングライターの森はこと森はるかと絹雄三が何気ない日常の中で気になったことを取り上げつつ森はるかの楽曲や活動を紹介していくポッドキャストです。
はい、ということでね、森はるかの It's My Style も今回で、はい、6回目の収録、
そう、もう6回目なんですね、はい、
もうね、
ちょっとあの間が空いたので、
前回の収録はね、はい、6月10日、
うん、
あ、今日はの8月の12日お盆前、ね、
じゃあもう2ヶ月ぶり
の収録ということでね、
ずっと不安な2ヶ月間を過ごしてました
よ。ですか、
もう2人が戻ってこないんじゃないかっていうね。まあいろんなことがありましたから ね、
まあまあ、はい、
で2ヶ月にぶりに戻ってきたらめちゃめちゃな録音しづらい感じになってます。
そうそう、ね、
密度が
に
ぎわっててね、
ってはい、
そうですか。
いや、というのもね、はい、あの7月に入って森春のライブがちょっとこうね再開し始めたので、ね、
そうなんですよ、
ちょっとにわかにこちらがお忙しくな
る。なるほど、
にわかに。
ということでね、都合がなかなかこう噛み合わなかった、
はい、なかなかね、
なんでね、まあ、2ヶ月ぶりにお会いすることになって、ね、
そうなんですよ、
なんかちょっとこうした行き違いでね、
はい、
ここ微妙な空気になったあのカップルが久しぶりに会ったみたいな、そんな感じだね。
ちょっとゾワッとしましたね。
ゾワッとした。
ゾワッとした
2人ね、どっちかっていうとね、ちょっとぎこちないな。
もともとぎこちなかった。
そう
なんか大丈夫。
そうです、
なるほど。いやけど良かったです、こうやって再会できて、ね、ようやく僕の中で2人のこう息がある意味、
う
ん、あ、合ってきたなというところだったので、
そうだ、そうです、
今日2人の感じを見てまだちゃんとリセット感はなかったので、ね、安心しております。はい、
でね、まあ、じゃあちょっと ね、都合もついたんで再開しようかっていうタイミングでね、うん、このほら、なんであの時 FM の、
はい、
で番組をお持ちの江口明さんからね、
はい、
ちょっと突然メールで連絡いただいて、
はい、
で江口さんこの番組ね、
うん、
すごく楽しみに聞いていただいてるんだって、なかなかいいと思うよみたいな、まあまあそんなさ、
はい、
メールが来たんですぐにね、
はい、
そう、
ね、森春さんと
小
松さんにね、
そうですよね、はい、そのメールなかったらちょっと終わってたかもしれない。
いや、そんなことないですよ。
そうないですか。僕はずっと不安だったんでしたよ、ね。まあ、これから2ヶ月空くとき2ヶ月空くって言ってください、ね。
すみません、すみません、はい。そうそう、ね、いつの間にか2ヶ月経ってしまったって、ね、
そうですね、
まあ、ちょっとコロナの関係もまあ若干あったんですけどね、
またね、1回ちょっと収まったと思って、そうそう、うん、またちょっと第2波っていうなってしまったので、まあけどですね、ちょっとよろしいですか、まあ、このなんであの時カフェもやはりこの第2波対策ではないですけれど、やはりアーティストの方がまあこう対面でライブできないという中で、ちょっとオンラインライブみたいのもいろいろ計画してますので、
流行りのオンライン、
流行りのオンラインライブも計画しておりますので、ぜひ森はるかさんにもこのなんであの時カフェの公開収録とともにできたら1曲2曲ライブができるような、しかも、 もう動画も、
動画
もカメラも1カメ2カメ3カメも今のところ用意しておりますので、準備中でございますので、
うん、ですか、
それはいいですよね。今まで声だけしかね、想定を、ね、もらえなかった、ね、リスナーの人に、
そうなんです、
僕はまあ散々言ってた、どれだけ派手な衣装
を いやすごいですね
やってるかっていうのと
下半身キスマークだらけですからね今日も
今日本当
相当派手な感じでやってますけど、まあまあ、まあけど本当このカフェにおいてはもうスペックオーバーな、もう機能がいっぱいついて
そこに置くので合ってますそんな地面置くやつですかそれ
いやこっちですねせめて前に置くやつですよね
いやモニターの話ね
今ね。
モニターね。
モニターが地面に、ね、直置きしてあるっていう。そこを森春から言っていたという、
ね。まあちょっといろいろ計画しておりますので、引き続きこのいつまいスタイル盛り上げていきたいなと。
またよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、
じゃあね久しぶりでね、はい、まあ江口さんからそういうメールもいただいたってこともあったし、うん、まあ6月前回のね収録後の打ち合わせで、はい、今回 のトークテーマはね。うんまあ、もちろん森遥歌うんですけど、はいはい、まあ、私もね、まあ、歌わないわけではないぐらい
いや歌ってるじゃないですか
そういうこと
で歌ってるじゃないですか、まあ、
確かにねなんか、
まあ、そういう
ちゃんとたまに言わないとねずっと森さんを誘うおじさんみたいになっちゃうからねあわよくばと思ってるみたいなちゃんと歌ってるとこアピールしてる
とあわよくばはとは思ってるんですけれども
思ってるんかい、うん、
それをあわよくばって言うんですよ
なるほどね。で、まあ、まあ、二人が歌う理由をね、ちょっとさ、まあ、お話ししようか。ちょっと、いつになく真面目なテーマでね。
真面目ですね。爪楊枝とか何やったの話を。そうそう
箸について爪楊枝捨てられへん話。
サングラスがどうのこうのとかね。どうでもいいことばっかりしなかったんですけど、
ね、
いやいやちょっと今日はね久しぶりなんでちょっとビシッと締める意味でね なんでちょっと今日のさテーマはそういうことなんで、はいはい、メインで喋ってもらわないねやっぱりこう、うん、シンガーソングライターって先ほど自分でもね、
はい、
言ってたように、うん、まあ作詞作曲、うん、で知ってまた歌って踊ってっていう
まあやっぱりこうまあけど本当にファッションとかも、ね
うんうん、そうですよね
トータルでご自身でプロデュースされてますから ね、
はい、
ということなんでちょっとその辺、まあ、どうしてね今現在こう、うんまあ、森春は歌っているのかっていうことを、
うん
はい、インタビュー形式で、
ねうん、
行きたいと思いますけどもね、はい、やっぱりなんか誰かに影響を受けたん違うかなって思うんですよ、
はいあねまあ、きっかけっていっぱいありますからね、うん、
どっかの時期でね、
うん、
ちょっとそれちょっと聞いてみようかなと思ってさこう、ね、誰にどんな影響を受けたのか森遥
かなるほど
そうですね、うん、私が影響を受けたのが、まあ、2つあって、
はい、
1つは歌手の倖田來未さんがめっちゃ好きなんですよ13、4、まあ、中学1年ぐらい、1、2年ぐらいですかねその時に、まあ、すごい憧れて私もともとすごく太ってたんですよなんですけど倖田來未さんがそのダイエット成功させて、はい、こう日本を代表する歌姫としてこうヒットしてはるっていうのですごいこう私もダイエットして綺麗にとかって思ったりとかその歌聴いて結構泣いたりとかするタイプなんですよ、うん、私でこうまあ、いろんなアーティストさんの歌そうですけど、うん、こう自分もこう自分が何か表現したことで誰かの感情がこう動いたりとかしたらいいなっていう思いがあったのとあともう一つまあ、中学校がすごい合唱が盛んな中学校で、
それは合唱部ではなくもう学校全体がってことですか
学校全体が盛んなのと部もすごい強くて県大会行ったりとかこう金賞受賞とか、まあ、ずっとこう伝統というか、
中学高校の時
中学
あ中学の時ね、
はい、
あ
なんでこう中学の時の合唱コンクールとか、
はいはい、
もう男子も女子もみんなも気合の入れようが半端ない、男子とかってすごいサボりがちなイメージじゃないですか、
普通の合唱コンクールって言ったらそんな男子からやってらんねえよっていうね、
そうそうそうそう、
真面目に参加するのが恥ずかしいイメージ
イメージじゃないですか、でももううちの学校はもうみんなで合唱コン、うちのクラスが優勝するぞみたいなすごい熱いとこやったんですよ。で、森山直太朗さんの虹っていう合唱曲があるんですけど、ご存知ですかね？
いやなんだっけ、
まあ、そんなにすごいこう、
桜ぐらいなら知ってるけどね、
あ、まあそうですよ ね、
僕らの時合唱って言ったらもうモルダウでしかなかった、
ね、
あ、ごめんなさい、
ね、逆にそれ知らないんですけど、私
モルダウ知らないですか、
ない
あ、そう、すいません、ま
あまあ、あんまり森山直太朗さんご本人も歌ってはらない曲なので、
はい、
まあ、その知名度的にはそんなにこう高くないかもしれないんですけど、まあ、合唱界ではすごい有名な曲で、あの合唱曲では珍しくあのソロのパートがあるんですよ、
はい、
そうなんですよ。
もしかしてその、
はい、ソロを私がクラスで歌うことになって、
いやいや、それどういうこと、立候補した、
いや、あの投票で、
投票で、
それはやっぱりもう周りも森さんがその歌唱力があるということをみんな認知してるってことですか。
いや、どうなんでしょう、一生懸命、いや自分もすごい、音楽が好きだったんで、はい、一生懸命歌ってるっていうのはあったんですけど、まあ、うまいとかそういうのじゃなかったと思うんですけど、
いじめじゃないよね、
いじめかな、
違うね
いじめやった、
そんなことない、
お前が歌えよみたいな、
違うね、
それは違う、
それは違う、
あの男女あの一人ずつソロを歌うっていうのがこの曲のこう見せどころなんですよね。こうサビが来て盛り上がったところでこうシュッと静かになって二人が歌い出すっていうところがあるんですよ。でそれを自分が歌うことになって、であの合唱コンクールすごいね、親とかいっぱい来てるところで歌って、でやっぱりこうソロのパートってすごいこうなんていうんですか、あの雰囲気があるというか、こうしっとりこう切なさみたいなのもあったりするんですけど、はい、あのそれでこうあのステージから泣いてるお客さんとかがすごい見えたんですよ。へー、 そう、それで、まあ、自分の歌でっていうわけじゃないですけど、はい、こう、あ、音楽で人をこう動かすとかこう感動させるってもうすごいなって思って、それで私は歌をやろうと思って、そうそう、こう自分の表現するもので、
ちなみにその時までは歌手になりたいとまでは思ってなかった、うん、はい、
思ってなかったです。全然小学校の時とかも全然音楽とか別に楽しいなぐらいで、ね、こう今小さいこうキッズの歌うまみたいなのいますけど、もうそんなんじゃ全然なかったですし、もう中学14歳ぐらいですかね、それぐらいから
小田久美さんと、はい、そしてその合唱コンクールでのソロパート、
そうですそうです、
2つのきっかけで私は歌う、はい、歌手になりたいと、はい、
思いました。そうですそうです、
しかもそこからねこうやって実現して今、ね、ね、こう今でも歌ってるのがすごいですよね。
それ中学の話ですよね、はい、今のね、はい、で実際は今はね、うん、作詞作曲して、はい、であいろんなライブハウスで歌っておられるんだけどね、はいはい、いやその間にさ、ちょっとどんなね、うん、いわゆるその、まあ、動機分かったじゃない、きっかけというかね、
はいはいはいはい、きっかけは分かった、はい、
それが今に
こう結
び、う
ん、
そうそう、どういうふうに結びついていったのかっていう、やっぱりキーとなるところがやっぱりいくつかあると思うんで、そこちょっとね聞かせてもらえればなと。
キーとなるとこ、そうですね、うん、いや、実は親がその音楽やってたとかっていうわけじゃないので、その私が音楽やりたいっていうのになかなか理解がなかったんですよ、
はいはいはい、
そんなことしてたってとか、うん、こうやめときなさいみたいな感じで、はい、親はやっぱ反対やったんですよね、うん、なのでこう自分はもっと本格的にやりたかったんですけど、まあ、お金もなく、でも親も反対なんで親が出してくれることもなく、うん、で大学生になってからこうちゃんとこうステージに立ったりとかっていうのをし始めたんですよ。そうなんです。で、まあ全然、まあ、うまくはなかったので、自分でこうボイストレーニング受けに行ってみたりとか、そうそう、まあ、事務所に所属したりしてみたりとか、まあ、いろいろ、今は、まあ、
基本的には全部自分で探して、自分でこう、
あ、そうですそうです、
出向いて、
もう自分から全部こう探して行ってみたり、いろんなこう歌の先生に会ってみたりとか行動していって、まあ、最終私今フリーで、まあ、どこも所属してないんですけど、まあ、今はもう自分の好きな音楽を、まあ、自分で作ってっていう。
なるほどね。
そうですね。
今は自分で曲作ったりするのも、
はい、
いつ頃からやりだした。
あ、曲を作り始めた、うん、あ、本当はまあその歌やりたいなって思った10代の時に、うん、作詞はしてたんですよ。こうノートにこう思ったこと書いたりとか、は
いはい、うん、
なんですけど、ちゃんとこう作曲もして楽曲を作ってっていうのは、20歳前後ですね。20歳になってからやったと思います。
じゃあ、まあ大学生の時はね。
そうですね。ですね。
で、なんていうの、こう 実際人前で歌うようになったのはどんなところから始めていったの？
最初はあの学生の時にバンドサークル入ってたんですよ。
あー、サークルね。
そうです、そうです、うん、バンドサークルでボーカルとしてこうステージに立ってみたりとか、
いわゆる軽音部ってやつ。
あ、そうです、そうです、はい、が初めですね。それまでこう人前でステージに立って歌うとかとかなかったんで。
じゃあその時はソロではなくバンド形式で出演されてて、
はい、
例えばその時はどういう楽曲を歌われてたんですか？
あ、カバーがやっぱ中心なんですけど、
はい、例えば
そうですね、歌って覚えてんのがあのプリンセスプリンスとか。
あ、そこはなんやっぱりバンドサウンドを、
うん、あ、そうです、そうです、
やっぱり、
はい、なんか東京事変とかやっぱり人気ですね。
なるほど。
はい、
じゃあその時は倖田來未さんの歌とかではなく、どちらかというとこうバンドの曲とかが多くて。
あ、そうですね、バンドが中心ですね。
あ、けどやっぱりこう一人で歌いたいなっていう気持ちもあったんですか？
やっぱりこう、誰かが歌ってるそのカバーじゃなくて、やっぱりこう自分のこう中から出てくるもの、オリジナルのものを歌いたいって気持ちがあったので、そうですね、なのでそのだんだんそのサークルからちょっとずつ離れていって、自分のこう音楽作って自分を披露できるところっていうのにだんだんこうシフトチェンジしていった感じですね。
あ、やっぱりそこは自分を表現したい、自分の内面も全て音楽に乗せていきたいという、
そうですね、
そういう思いなんですね、
はい、
からまあその作詞も、
ね、
もちろん、うん、そして作曲するようになったのはどのタイミングなんでしょうか？
はい、作曲はそうですね、その二十歳前後の時に、まあ、ちゃんとオリジナル作ろうってなった時に、まあ、自分はあの楽器が全く弾けないんですよ、ギターもピアノも、うん、
はい、
全然楽器ができないんで、まあ、できる方ってこうギター弾きながら作ったりとかしあると思うんですけど、うん、まあ、私はそういうのが全くできないので、うん、自分でこう鼻歌みたいな感じで、うん、ボイスレコーダーで撮って、うん、はい、ですね。で楽器できる人に鼻歌歌うからコードつけてみてほしいとかって言って無理やりつけてもらったりとかして、それがもう本当に始まりです。
なるほど、
はい、
やっぱりそこのこう行動力っていうのはやはり、
いやいやいやいや、
アーティストとして一番大切と言いますか、
そうですね、
あとはやっぱりね、森さんも音楽の話するときは本当に真面目なんだなっていうね、うん、
ちょっと待ってください
、ね、いやいやいや、
本当ですね、
いやいや、もう当然のことなんですけど、やっぱり1回目から5回目を聞いてたリスナーさんは、ね、あれ今日森さんボケないぞっていう、ね、
ちょっと、
いやいやいや、
言ってくださいよ、
そういうこと、いやいいんですよ、いやいや、だからだからこそいっぱい聞けたわ、
いや最初にさ、はい、今回真面目にやるってさ、
笑いなしで言ってから、
そこまで真に受けてしまうとはね、こっちもさ、もうちょっと思わなかったから、この人真面目に喋ってあるわってずっと
早めに言ってください、それは。
はめられたみたいな。
はめられた。
いや、なことなくて、やっぱり本当にね。
そうそう。こういう話をしたかった
の。こういう話がまさに、このスタジオ聞いてる方、やっぱり森さんの、やっぱりその、歌だけでは表現できない内面的な部分の、
そうそうそう、
もちろん笑いでもありますけど、こういった音楽に対するこの真面目なこの姿勢っていうのも、このいつまでスタイルで、ね、弾けるっていうのは、ファンの方は嬉しいと思います。
そもそもさ、ね、この番組はね、はい、まあ、森遥の曲を紹介するということと、
そうですね、
その人となりをね、
うん、
やっぱり知ってもらおうということがあって、
で、ね、うん、
で今日みたいなところも、はい、この一面もさ、ぜひ知ってほしかったとかあってね、
ここが一番の目的です ね。
そうそう、冒頭から泳がせておったんだけどさ、
絹雄三さんのサングラスのコレクションを披露する番組ではない、
そう、違う、
あ、違ったんや、
違う、
あ、違ったんや、
いや、そんな話をしながら、でもね、この森春の人柄とかが、は
い、
出てくるじゃないですか。
いやけどすごく素敵な、
そういうちょっと番組でね、
けど今度は逆にね、はい、あの森さんの方から絹雄さんにあの音楽をというものを始めるきっかけみたいのも、
そうですね、そういうきっかけって、
森春は本当にもうね、ちゃんとやってるじゃないですか、
い
ね、うん、
はい、
その点私などはもうね、なんかこう趣味の範囲でね、
うん、
あの まあ、楽しくっていうかね。だ
けど
こう
最初に音楽を始めたきっかけとか、
いやそもそもね、あの人前でね、
はい、
こうほら歌ったりね、バンド活動をやりだしたのは、うん、50過ぎて名古屋に来てからなんですよ。それまではさ、一切そういう世界とは無縁でね。
ちょっとなんかギターとかやってはるのかなっていう、
ね、いやもうやってても一人で家でね、
家 で,
でギターやってることも秘密っていうかね、あんま人には言わない。
なるほど、じゃあまあ人前でやる、
そうそう、
家で弾いてることも隠してるぐらいですから人前でやるなんてもってのほかみたいな。
もってのほか。だからあの高校大学とか学生時代の友達に実は今こんなことしてるなんて言うと、もうみんなちょっとこうね、あのもうポカーンとして、
へ
え、いやいやそんな趣味あったのって。
あ、そうなんですか。
っていうびっくりするぐらいね、
本当にね、お歌もうまいしこうギターもうまいので、
ね、
もうそれこそ学生時代から文化祭出てみたいな、
いやいやもう文化祭でやってる人たちをなんか羨ましいなと思ってこう見てたかですよね。
あ、え、じゃあなのになんでそうやって人前で歌おうっていうのはどういうきっかけだったんですか。
だからさ、憧れてたんでしょうね、おそらくね。
はいはいはい、それは
もうね、そうですよね。ちょうど僕らさ、そういうその、まあ、フォークとかなんかニューミュージックがこう大ブームのね時代、はいはい、思春期だったんで、はいはい、まあ、ついつい憧れてね、そういうのも見とったんですけどね、
ついつい、
ただやっぱりさね、きっかけはこう名古屋に来てね、はい、そういうその演奏して歌えるっていうお店にたまたまこう入ってしまって、
はい、
それがこうご近所だったんですよ、
はいはいはい、
だからあの、ね、単身赴任でさ、うん、することないからそこへ遊びに行って、
はい、
でも半年ぐらいはもうずっと聴いてる側だった。
なるほど、
で
半年
間、半年
でさ、まあ、うまい人がやってるからね、
はいはいはい、
そのまあ、
中学や高校の時からバンドやってた人たちがやってるんで、はいはいはい、いや僕なんかとんでもないみたいな感じで、どうやマスターがそういうやつちょっと、はい、じゃあとりあえず歌でも、まあ、歌だけでもっていうんで、ね、でこう皆さんが演奏してる前でね、
はい、
歌わせてもらったっていうのがきっかけで、
それがいくつの時
って言ってました。それ50過ぎの時ですね。だからまあまあ全然ちょっとこうレベルが違うんですね、森春。
それはどうだったんですか、やっぱりその歌った時の反応っていうのはどうだったんですか。
いやー、大した反応なかったんですよね。
そう
なん
や、賞賛の嵐になっちゃったっていうことでもないんですか。
でもない。でもね、なんかこう、まあ、あの世界ね、演奏する人たちは、
はい、
歌うやつを探すんですよ。これちょっと分かりにくいかもしれないですけどね、ベース、ギター、ドラムとかってやってる人は演奏はするんだけど、
はい、
演奏こう楽器だけ弾いてても面白くないんで、誰かに歌わせてそれで演奏したいっていうね、方々なんだ、
はい、
だから誰でもいいわけ、お前ちょっとじゃあ歌えと。で、
まあまあ、
自分たちは演奏して楽しむと、演奏だけでは面白くないんで、はい、あ、歌うやつがボーカルがいると、まあ、楽しくなるっていうんで、まあ、そのバンドの中にさ入れてもらって演でやるようになって、
じゃあひょっとしてそのバンドを組むっていうものに関して言うと、その時が初めて。
そうそう、もうもちろんもちろん、
そうですね、だからですか。もう僕はもう最初出会った時からバンドの方だった
ね、やってありそうですよね。
でやっぱりその学生時代も何度も言いますけれど、ずっとやってて、うん、まあ、またこの年になって、うん、もう一回バンド楽しんでるって感じだと思ったんですよ、うん、バンド組んだのも50過ぎてから。
そうそう、遅咲きっていうんですかね、
遅咲き、うん、
へえ、いやけどいい ですね、また
そうなんよ、
いくつからでもまたそうやって新しいことが始めれるっていうのは素晴らしいですね。
で徳松さんはマラカスでいらっしゃる、は
い、なんで僕をオチに使ったのかな。僕も現在もまだ、
う
ん、はい、
もう
羨ましがってるままでございますが。なるほど。いやけど今日はちょっとかなり2人の、はい、 うん、まあ、音楽に対しての本当にきっかけとか、ね、はい、真面目なこの部分が見えたなと。
でね、まあ、一回ちょっとさ、どっかで江口さんにも入ってもらってね、はい、とかね、はい、思いながらね、ね、
もう今江口さん
聞いてあります。
いつまでに出れるのっていう。
でついでさ、
江口さんとあのピンクのサムネイル画面がなかなかこうマッチするかわからないですけれど、
ね、これぜひ動画でね、
いやー、そうなんですよ、今日も、ね、実はこれはまだテスト的なんですけれど、ね、ちょっとこうカメラも向けて、はい、ちょっといろいろやりながら、はい、ちょっとテスト的にしたんで、ね、ちょっとモニターがねちょっと埋まっちゃってるんで、見づらかったかもしれないですけれど、ちょっとこういう形でもっと、森さんの、ね、はい、アーティストとしての活動をもっと表現できてたらなと思っておりますので、
はい、ありがとうございます、はい、
ということでちょっとね、
次の回は2ヶ月
いやいや、ちょっと今後のちょっと詰めて ね,
詰めてね
やっていこうと思ってますんでね、
一般でなくてもいいですけどね、
はい、いやいや、あのトークテーマまだまだいっぱいね、そのリスト、
そう、喋りたいことが溢れ出してますもん ね,
溢れてんですよね、こと書かないですから、はいはい、まあ、たまにはちょっとこんなね、ちょっと森遥の真面目な、ね、
はい、
一面を聞いていただくのもいいかなと思ってね、
新鮮でした、ね、ボケない森さん、新鮮でした、
はい、ちょっとあの、
いや、取り戻そうとしなくていいですよ、そんないいんですよ、別にこのまま笑いなく締めちゃってください、
で今日はさ、はい、まあ、この後紹介、ね、新曲も引っ提げてきてますので、
あら、
ま、
そうなんです、
ぜひ楽しみ、
新曲ができまして、
はい、めちゃくちゃ番組みたいじゃないですか、はい、まあ、番組なんですけど、
まあね、この2ヶ月間無駄には過ごしてなかったっていうところが、ね、
いやいや、過ごしてないぞと、
はい、いうことですよ、本当にな
るほど、
なんでちょっとこの後、ね、曲紹介ね、ちょっと どんな曲なのか、はい、皆さん初めて、僕も、ね、初めて聞くので、
はい、
ちょっと楽しみにしていますので、
はい、ありがとうございます、はい、
じゃあトークは以上ということでね、
はい、
次あの新曲紹介、
はい、
時間ということでいいでしょうか、そのままいっちゃっていいですかね、
はい、今回、紹介させていただく曲は、7月にできたばかりの新曲ヘブンっていう曲で、ヘブン、天国ですよね、はい、まあ、天国とか楽園とかそういうね、意味を込めたんですけど、まあ、こう大人なこう哀愁漂う、こう色気のあるそういうね歌を作りたくて、ちょっとエロいというか、はい、そういうね歌になっております。こう聞く人によって、こう純愛なのかな、片思いなのかな、両思いなのかな、こう略奪愛なのかな、不倫なのかな、みたいな、こう聞く方によってこう捉え方が違う、こう恋愛のこうストーリーがこう見えてくるんじゃないかなっていうね楽曲です。はい、皆さんにはどんな恋愛に聞こえるのでしょうか、ということで、はい、聞いてください、ヘブン。
甘い甘い蜜の味、知らなければよかったのに、一口味わってとろけちゃいそう、
ライブイベントの告知なんですけれども、8月はまたちょっとコロナの第2波ということで全てちょっと中止になってしまいまして、9月ですね、一応あの2日の水曜日と16日水曜日、第1、第3水曜日ですね、名古屋の栄にある栄ベースっていうライブバーで、レギュラーアーティストとして出演させていただきます。だいたい9時頃からあの歌います。生バンドで生演奏で、皆さん の, あのリクエストお答えしております。結構カバーを、ね、中心に歌わせていただいてます。よかったら遊びに来てください。その他にも出演予定のライブや最新情報は、ツイッターアットマーク HARUCHIM0106 ハルチーム0106をフォローしてチェックしてみてください。またご意見ご感想を取り上げてほしいテーマなどツイッターの DM にて募集しております。たくさん送ってください。お待ちしております。そしてファーストミニアルバムバニーガール発売中ですので、そちらも手に取っていただけたら嬉しいです。以上、森遥の It's My Style でした。 Don't pass it there. これ以上